4、決算特別委員会意見に対する回答。平成30年9月の決算特別委員会における平成31年度予算への提言に対する市長からの回答は次の通りです。なお、議会からの提言については要約していますので、詳しくは議会だより第121号平成30年12月1日発行をご覧ください。平成31年度予算への提言内容、不登校等に対する取り組み。提言、不登校への対策として学校における取り組みを強化するとともに、学校への支援体制や関係機関との連携協力等のネットワークによる支援、家庭の協力を得るための方策等を充実し、学校復帰の支援のほか、SNS を活用した相談機能等による不登校の未然防止及びフリースクールや地域等との連携による居場所づくりのための対策を講じていくべきである。回答、学校における取り組みとして、不登校を未然防止するため、アンケートによる客観的なデータから、児童・生徒の心の状態や環境への適応度などを測ることを目的とする、学校環境適応感触度、アセスを中学校全17校及びモデル小学校13校の合わせて30校で実施する。また、不登校児童生徒及び不登校傾向の児童生徒に対する支援として、これまで、はつらつ学級の愛称で親しまれてきた適応指導教室を教育支援室へと名称を改める中で、自学自習ができるよう ICT 環境を整備することに加え、民間事業者のノウハウを生かした特色ある教育支援室を新たに地域西部に開設する。さらに、サテライト学習支援の午後への拡充を行うとともに、不登校児童生徒の家庭へ派遣するハートフルフレンド派遣事業の学生ボランティア増員などを行う。これらに加え、関係機関との連携協力等による支援として、子どもの育ち支援センターにおいて、切れ目のない子育て支援のため、福祉、保健、教育等が連携して、総合的かつ継続的に支援を実施するとともに、不登校支援団体ネットワーク会議や、不登校の子を持つ親の集いの実施、兵庫県教育委員会が実施する兵庫っ子 SNS 悩み相談事業の活用など、さまざまな関係機関と連携し、不登校対策に取り組んでいく。妊娠期から子育て期にかかる切れ目のない支援。提言、子ども等にかかる医療費助成については、ファミリー世帯の定住転入促進に向け、本市の財政状況との整合性を図りつつ、持続可能な子どもの医療費助成制度として、効果的に拡充すべきである。回答、本市の最重要課題として位置づけているファミリー世帯の定住転入促進に向けては、これまでから子育て施策や教育施策等に重点的に取り組んでいる。そうした中、子どもの医療費の助成については、子育て施策の一環として、本市の厳しい財政状況も踏まえつつ、持続可能な制度の拡充について検討を進めてきた。現行の医療費助成制度は、医療ニーズの高い就学前児、1歳から6歳児にも所得制限を設けているが、父母両方の所得を合算して判定することから、高所得層だけではなく、夫婦の互いが仕事を持ち、協力して育児を行う世帯も所得制限を 浄化している傾向にある。こうしたことを踏まえ、平成31年7月から就学前時1歳から6歳児の所得制限を撤廃し、医療費の自己負担を軽減するよう、乳幼児等医療費助成事業の制度内容を拡充する。市民等の円滑な避難行動を支援する取り組み、行政の災害対応力の向上。提言。平成30年9月4日に本市を襲った台風21号の災害対応の実態や課題認識を踏まえ、災害への事前の備えを拡充するとともに、想定を超える事態にも的確に対処できるように、組織・職員体制を構築し、合わせて高齢者等を含めた市民等への確実な情報伝達手段の整備に取り組むべきである。また、市民等が能動的な共助を行える仕組みや、環境の整備を進めるべきである。回答。平成30年度の災害対応での課題を踏まえ、台風接近前の注意喚起や避難所の開設、ライフラインの状況等、災害時に必要な情報の内容やタイミング、市の防災体制の見直しなどについて検討を進めており、関係機関との連携についてもすでに協議を行うなど、その強化に取り組んでいる。また、市民等が共助を行える仕組みや環境の整備に向けては、新たな地域振興体制における取り組みや地域福祉の取り組みなどと一体となって、災害情報の取得状況の把握や市との連携のあり方について、職員が地域に入り意見交換を行い、それぞれの地域の特性に応じた情報伝達方法など、災害時の共助による仕組みづくりを進めていく。加えて市民等への確実な情報伝達手段の整備として、アナログ派の防災ラジオ等に代わる V アラート端末の整備や、多層的な情報を一斉配信するための防災行政無線の改修及び自動電話応答サービスによる情報配信機能の導入を進めるなど、これらの取り組みにより行政の災害対応力を高めていく。